はい、というわけで外のてっちゃんなんですけど、
はーい。
めっちゃエコーやん。何やそれ。
あのここはベランダの、あの今外に出ました。
あ、はい。
あのね、タバコやめてたって言ってたじゃん。
嘘なの。
あのね、うん、ある映画を見てタバコ始めたんですよ。
え、なんなんそれ。
聞こえる？この音聞こえる？ライターの音。
はい。いや、でも、てっちゃんのタバコやめるっていう話自体も段階的なもので。
まあ、2ヶ月ぐらいね。
タバコやめるって言ってた、タバコやめるんじゃないな。なんか電子タバコにしますみたいな。
そうそう、で、電子タバコ自体も吸ってなかったのよ。
で、電子タバコもやめますとかって言って、どうせそんなの無理なんやろなとかって思ってたんですけど。
思ったら本物のタバコ吸ってる今。
いや、だから、もう、だ無理、もうね、無理なんだよねって。
無理とかじゃない。
はい。
映画が悪い。
僕、かつてタバコ吸ってた時って映画の影響やったんですよ。
いや、誰だってそうやん。
え？
みんなそういう、
その、
アウトストーリーで、アウトロー
が。アウトローがタバコ吸ってたりとかしたら真似したくなるみたいなのあるじゃないですか。
ありますよ。
よく言うじゃないですか、タバコ吸うシーンとか入れると。タバコ吸いたくなるからそういうシーンをやめましょうとか言ったら、もう何でも映画のせいにして、みたいな。
そう、でもね、昨日ね、僕ね。
はい。
カサブランカって映画見たんですよ。
はい。
あの名作。
あの映画のようなストーリーの代表とされる。
そう、映画トップ100に入って。
はい。
フィルムまで美術館に保存されてるあのカサブランカ。
あの悪魔の生贄とともに、フィルムが。
まあまあまあ入ってるけど、全然。
悪魔の生贄とカサブランカとナイト・オブ・ザ・リビング・デッドは美術館に保存されてるんですよ。
見ましたよ。でもね。
はい。
その世界観、カサブランカ見たんですけど。
はい。
全員遠慮なくタバコ吸う。無限に。
だから現代の映画がどれだけってことやん。
いや、マジで。
はい。
全員タバコ吸うんですよ。ひっきりなしね。しかもひっきりなし。
あのね、昔の人類って今の人類忘れてると思うんですけど、
うん、
40年ぐらい前の人類って、
うん、
酸素よりタバコ吸ってたんですよ。
だってタバコ吸ってない男かまよろうみたいな感じでしょ。
あのタバコ吸ってない人は 13% ぐらい。
いや、だからあのカサブランカって名作じゃないですか。名作オブ名作じゃん。ない
もう映画のストーリーオブ映画のストーリーです、
ね。で、ラストにやっぱり痺れたんですよ。僕見たの5回目なんですよ。
5回目
いや、あの映画っていろんな映画が後にパクってんなっていうのが見れば見るほど分かって。
あの、なんだ
パクってるっていうか、まあ、映画のようなストーリー、ああいうの見て映画作りたいなって思った人っていっぱいいるじゃないですか、うん、絶対。
でもほら、あの、カサブランカっていうのはもう古いんじゃないのとかって言われるやん。
うん。
いやいやいやいやいやいや、昔は面白かったかもしれない。そう、昔は面白かったかもしれないけどさ、みたいなこと思ってる人っているでしょ。
はい。白黒
やし、なんかその、ハードボイルドってどういうこととか。
うん。
え、どこが面白いのって、もう今見たらさすがに、とかって。
あ、俺がよく初代のガンダム見たらさすがにきついみたいな。
さすがに、現代目線ではきついでしょみたいなこと思ってる人っているでしょ。
いるよな。っていうか白黒の時点でそうよね。
で、見ないじゃないですか。
見ないですね。
で、侮ってるじゃないですか、別に。なんもないでしょ、うん、みたいな、この映画。
まあまあ、スターウォーズでさ、カラーついて
る。なんかゆっくりしてるっていうか、なんていうか、みたいな思ってるでしょ、きっと。
うんうんうんうん。
今、それ僕が今見る意味ってあるんですかとかって。
なんかムカつくな。なんか気取りが言いそうだな、映画オタの。最近映画見始めたオタの。
でも、しのごの言わずに、まず見てみたらよろしいんじゃないんですか
あなたの2時間は確実しますよ。
うん、
確実に、
うん。
いや、いい映画でしたね。いい映画っていうか、映画でね。あれが映画？
みんな、ああいうストーリー作りたかったんじゃないの？
結局。死ぬほど美人だし、
うん、
なんか絵に描いたような美人？
うん。絵に描いてるんですよ。
そう。そう、A、そう、映画のよ。A の画って書いて映画なんで。
あの、こんなん映画やんって。
で、出てくる俳優もさ、
はい。
渋いんだわ。
はい。
酒をね、飲んでね、うん、やりきれない気持ちっつうのをね、うん、表してくれるんですよ。
うん、そう。
飲まね、やってられんで。でもね、タバコは絶対吸う。全員。今の映画にはなかなかないんだけど、絶対吸う。絶対指にタバコが。
うん、うん、うん。
まあでもこれはきっかけじゃないですよ、タバコ吸うより
も。ほうほうほう。
今、最大の映画じゃ、あるじゃないですか。
はい。
ジョーカー。
貧困映画やん。
あのね。
はい。
ジョーカーの映画見たらね。
うん。
みんなね、タバコ吸いたくなったよね。
いや、だから言うじゃないですか、あの映画見て。映画にタバコのシーンとか、ゲームにタバコのシーンとか良くないみたいな。
うん。
でもそんなん見て、タバコ吸うようになるやつは、タバコ吸うやつが悪いでしょ、とかって。
いやいやいや。いや、わかるよ。
うん。
わかるけど、
うん。
さすがにかっこよかった。
かっこよさが。
あのね、タバコっていう小道具をね、あそこまで活かすかって。
うん。
貧困の象徴じゃん、今ってタバコって。
はい。あのカサブランカの時代は、あの男の象徴だったんです
よ。そう、男の象徴なんですよ。50年、60年前の映画じゃないですか。
あの、老いも若きも。
タバコ。
50年、60年っていうか70年前じゃないの？
そうよね。
カサブランカは。
だって第二次世界大戦中が舞台であるけど、それでも白黒、
ね。もう戦争中のあの微妙な時期に作られた映画ですよね、あれって。
2本目言っていいですか？
はい。だからチェーンスモーカーやめん。
あ、でもね。
うん。
でもねって言うけど、で飲んできた。
今って、ね、てっちゃんさんがタバコ吸ってるけど、
うん。
ハリウッド映画みたいに、
うん。
ジリジリジリって音はしないですよね。
あの音は効果音だから。
あの、てっちゃん今、コピー用紙かなんか持ってきて、
うん。
こう破ってくれないとダメですよね。ビリビリビリビリって。
ジョーカーの話を前半たっぷりしたいと思います。
何水野晴郎みたいな言い方してんの？
いやーねー。
映画って。
映画って本当に、
うん、
いや、あの映画を見て、
はい。
何も感じないとかじゃないから。
ほう。
感じる感じないじゃないじゃん。
ほう。
今やん。
ほう。
俺らじゃん。
ほう。え、お前は俺だみたいな。
あのホラー漫画っていうか、あれは誰しもジョーカーになるっていう、そこまで大げさなことは言わんよ。
うん。
でも状況が整ってるじゃん。
はい。
見てない人にはネタバレになるかもし、ネタバレには言わない範囲では今言うんですけど。
はい。
だからバットマンの宿敵ですよね、ジョーカーって誰でも知ってますよね。
ただこの映画ってバットマンが出ないって言われてたんですけど、
めっちゃショータバットマン、
ショータバットマンは出るやんって思って、
で出るし、
うん、
バットマンのお父さんって、
うん、
バットマンのお父さんも出るんですよ。
うん、ああそうですね。
でも、はい、バットマンのお父さんで超いい人みたいに描かれてたんですよ。今までね。
というか正直。いいとか悪いとか分からなくて、お父さん。
なんか、
どんなやつか知らなかった。
強盗に襲われて、銃で死んだみたいな。
うん、
で、それで、幼きバットマンはショックを受けた。っていうストーリーは、まあ知ってると。
はい。
だけど、
うん、
市長に選挙とかは分かんなくて、そんなバットマン音じゃないから。
まあ、で、設定もバンバン変わるしね、なんか。
うん、で、上流階級で。
はい。ゴッサムシティですよ。
あれトランプなんですよね。
そうなんや。
いや、なんかわかりやすく言えば。
うん。 ブルースウェインの。
いや、わかりやすく言えばホリエモンみたいなもんですよ。
ブルースウェインの父親ってマジで、別にキャラクターとかわからなかったですもんね。
うん。だけど、その人が、金持ちとか一般の普通にお金がある目線であれば、はい、いい人に移ったんだろうけど、
はい、
そういうギリギリに生きてる人にとっては、
はい、
ゆっくりしてんなっていう。早く言えば。いやいや、こっちはもう、切羽詰まってるんやぞみたいな目線がすごく、もう、モテラジリストラの人は、まあ、半分ぐらいは見てくれてると思うんですけど、ジョーカー、うん。もう公開して2週間ぐらいかな。
トーマス・ウェインですかね、親父って。
で、この映画はジョーカーっていうのが、どうやって生まれたかっていうのが、売りの映画で。
で、その、ジョーカーって今までいろんな俳優が演じてる。
うん。
だから、今回新しいんですよね。
うん。初めてジョーカー見たのが、
うん、
土曜洋画劇場。
うん。
ジャック・ニコルソンだっけ。
ああ、そうですよね。最初に映画に、映画で。
毒の池みたいなの落ちて、薬品みたいなの落ちてみたいな、はい。で、その後ペンギンとかでジョーカー出なくて、
うん。
で、そっから見たのはダークナイトかな。
ダークナイト。ダークナイトが直近で一番評判になったジョーカーでしたよね。
そう。え？俺がって俺はお前と一緒だよ。
うん。
みたいなやつがめちゃくちゃ人気じゃないですか。
はい。
で、その後に、スーサイドスクワットのジョーカー。
スーサイドスクワットは見てないけど、あんまり別に、その映画自体も評判になってなかったですよね。
なんか、クソ映画みたいに言われますよね。クソ
映画。
スーサイドスクワット自身が。でも人気になったマーゴットロビーの、ハーレークイーンの続編が出るっていうのが、まあやってて、
うん。あ、そうそう。てっちゃんが最初見たのが、だからジャック・ニコルソンのやつ、ね。
そうね。もっと前にあるのよ、多分。
あるある。ドラマとかもあったし。
とかドラマとか。
もうアニメもあったし、漫画もあったし。
で、家に帰りました。吸い終わったの。
ジャック・ニコルソン、ジャック・ニコルソンで評判になったんですけどね。
ねえ、だってあれがジョーカ
ー。だからなんかその盟友がなんか、そういう漫画の悪役やるみたいなんていうのが、あのシリーズの。
売り
やったね。ミスター・フリーズを。
ミスター・フリーズ。アーノルド・
シュワルツネッガー。アーノルド・シュワルツネッガーとか。
力こぶれが。
その、いかに名優が漫画の悪役を演じきるかみたいな、大喜利やったわけじゃないですか。
だから、ヒース・レジャーだっけ。
で、そのシリーズ一旦終わってから、またね、バットマン・ビギンズとか出てきて。
うん。
で、その2作目がダークナイトで、それに出てきたジョーカーが、なかなか今までのジョーカー像を覆すような。
なんか稀に見るっていうか、
凄みのある。
っていうか、サイコパス的な。
そうそうそうそう。
だから、本当にただの獣みたいな。
だからヒース・レジャーの演じた、ジョーカーって、今までのジョーカーって割とこう漫画の、ね、ビジュアル
を。コミカル的なね。
ジョーカーっていうキャラクターは、なんやっちゅったら、そのピエロみたいな格好しておどけた感じで悪いことするっていうのが。
うん。
まあ言ったらサイコパスじゃないですか。
うん。
まあそんな面白い格好して悪いことするやつってサイコパスですよね。
まあまあ、気違いよね。早く言えば。
言ったらサイコパス。
だから気が狂ってるっていう説だもんね。
そう、気が狂ってるやつじゃないですか。面白い格好で悪いことするって。うんうん、ね、そういう気が狂ってたやつをもっと一歩進めて。
うん。
もう、面白さすらなくすっていう。
うん。
ただただゾッとする狂人を演じてみようみたいなのが、ヒース・レジャーの、ダークナイトの、ジョーカーじゃないですか。
はい。
しかもその、 平気で悪いことするっていう、その悪いことの度合いが、
半端じゃない。
半端じゃない、じゃないですか。もう、今までのバットマンのジョーカーも悪いことするし、その悪いことも、シャレじゃ済まないんですけど、
うん。
まあ、シャレやん。言ったら、悪役がしそうな悪事じゃないですか。
うん。
でも、ダークナイトのジョーカーって、よく言う、ちょっと異常犯罪者がやるような犯罪を、平気でやるし。
だって、しょっぱな。
うん。
ああ、お前はバットマンじゃなくて。
うん。
バットマン、正体明かすまで全員殺すぞ、ゴッサムシティの奴ら。テレビで挑発するじゃないですか。
本当になんか、この人まともじゃないねんなっていうような、ゾッとする犯罪者。
うん。
ああいうの、なんて言うんですかね。シリアルキラーが、現実になんかすっごい意味嫌われるような殺人鬼みたいなやつが、ダークナイトのジョーカーですよね。
はい。で、しかも全然憧れないですよね。
そう、憧れないし、なんていうか、もうその背景もすら何もわからなくて、
うん、
なんでこの人。
言うこと全部嘘、嘘なのか、本当なのか。
そう、言うこと全部嘘みたいな。もう、そこ知れない狂人じゃないですか。
はい。
もう突き抜けてみようみたいな、その悪、うんうん、悪っていう存在を。で、突き抜けてんねんけど、そのバットマンに対してはなんか異常に執着しててね。
うん。
そのバットマンっていうのは自分と対になる存在やと思ってて、バットマンを生かすことが自分を生かすことやと思ってて。
バットマンは絶対殺さないもんね。
で、バットマン自体も俺を殺さないんだろっていうのを知ってるっていう。うん、
そうそうそうそうそう。
むちゃくちゃたちの悪い人間なんですよ。
だから殺すのは民衆だ。お前が守ってた奴らが俺らを殺すんだぞ、みたいな。
よくいるサイコパス殺人鬼みたいな映画に出てくるものすごい嫌な感じの殺人鬼っていうのをもうジョーカーにしましょうと。
うん。
で、そんなジョーカーに対してバットマンが何ができんのかみたいなのが、前のその、ダークナイトのテーマやったかな。
はい。
まあ、それはそれで、怪物としてのジョーカーっていうのは極まったじゃないですか、あれで。
うんうん。
もうあんなんなんか日常のヒーローと悪人との戦いでは済まされないわけやん？
うん。
っていうのがちょっと怖かったんですよ。
はい。
で、ようあんなジョーカー像を作ったねと。
うん。
もうその、見た目とかも今までのジョーカーの漫画に似てた感じのビジュアルでもないしね、あれ。
うんうんうん。
なんか本当に頭おかしい人が、何考えてあんな顔にしたんやろ、みたいな。
お金とか燃やすもんね、全部。
ピエロとかでもないしね、あれ。
なんかね。
で、みんな結構真似しましたよ、あのメイク。
いや、今でも真似してる人いっぱいいますよ。
いっぱいいる？
てか、あの人の真似してパチスロ打ってる超人気の人もいますよ。てか、今、パチスロでは1に争うレベルで超人気な人がいますよ。
うん、
あの、ジョーカーが好きでって言って、あのコスプレしてずっとパチスロ打ってる人。
ああ。
本とか出しますよ、その人。ワンゲームの鉄っていう人なんですけど。
ワンゲームの鉄。
いや、本当に、好きなんだろうなって。
だそれぐらいだから信奉者が出ちゃうぐらい。ら
そう、影響力がある。痺れるじゃないですか、あのシーンとか。めっちゃ真似しますよ。
ヤクザですらビビるわけですよ。
そうそ う, そう。
あまりに狂ってるから。
だって、ゴッサムシティのヤクザですよ。全員集めた集会で。
うんうん、
今からペンを消しまーすって言って、うん。てめえふざけんなってバーンって顔にやって、うん、バーンって引き抜いて、ほれ聞いて。
うん。そう。もうどんだけ悪事考えてるのか分かんないモンスターですよ。
うん。
だから人間の能力しか持ってないんですけど、
うん。
精神力が人間を超えてるんですよ。
うんうんうん。
何の能力も持ってないけど、多分精神力的なものっていうのが超能力なんですよね、あいつの。
だキャプテンアメリカの逆ですよね。
まあ、まあ、でもキャプテンアメリカも人間を超えてませんやんか、能力も。
まあまあまあ、身体能力はだけど、精神力はもうやばい。
精神力もやばいけど、キャプテンアメリカの身体能力ないのに精神力やばいみたいなやつやん。
だからやばいやん。
薬売ってないのに薬売ったみたい。あ、でも薬売ってそうやな、あれは。
うん。
何らかの。だから、そんな。
だから、ロールシャッハですよね。
ああ、はは。
ウォッチメンで言えば。
ああ、そうですね。ウォッチメンも、一部の。
ロールシャッハって超右翼でも設定で、アメリカの。
一部の、ほら、ウォッチメンに出てくるヒーローって、何人かのヒーローを除けば全員人間なんですよね。
うん。
マスク被っただけの。
そうそう。一人は、だから核とかなんか磁力とかで超人間を超えて、もう一人の金持ちの方は弾丸掴むぐらい早いっていう。うん。それ以外はハンマー裕次郎ぐらい強いっていう。
まあなんかちょっと腕っぷしの強い、なんかおっさんがマスク被ってるだけみたいな話なんですけど、うんうん、その、ものすごい意固地になるやつは意固地になってるしっていうのがロールシャッハなんですけども、異常な精神力持ってるっていう。
うん。
でもダークナイトのジョーカーっていうのは、悪い意味で精神力強いんですよ。あんな人がいたら本当に怖いなっていう。
っていうのが、だから、ジョーカー像じゃないですか、最近の。
最近の更新されたね。
うん。
で、あれ以上のジョーカーって言ったら、もっと怖くしたらいいの?みたいな感じ。
で、
うん。
で、今年の4月か5月ぐらいかな?
はい。
で、ジョーカーの予告編が YouTube でやってて。
はい。
で、豚尾さんにジョーカーやるってよって、面白そうだよって言ったら。
はい。
お互いにゼロやめえや。
今度はジョーカー誕生みたいな。
そうそう、まあまあまあ、でもちょっと面白そうだから見てみようって言って。
そうそう、前のだからそのダークナイトのジョーカーって誕生とかもないところが怖かったんですよね。
そうね。生まれも何もないみたいな。きっかけもないっていう。
なんかもうこいつ生まれ持っての悪だぜみたいな。
そうそうそう。だからディオみたいな感じ。
環境で悪になっただとみたいな感じですよ。
違うねって。
うん。今度はもうバットマンとかもとりあえず抜きにして。
うん。
今度はジョーカー誕生話やりますみたいなことですよね。
うん。
ジョーカーっていうのは。でももうそのジョーカーっていうのはダークナイトだの、ジャック・ニコルソンだの、そういうことじゃなくて。
うん。
一旦白紙にして、
はい。
どのシリーズとかじゃなくても、ジョーカーだけの話をやりますっていうことなんで、
うん、
ゼロではないんですよ、厳密に。や。
出るけどね、バットマン。
出るけど、そのバットマンって何かのバットマンじゃないじゃないですか。だから、もし何かのバットマンだったら、今後始まるストーリーじゃないですか。
うん。リブート的な。
だからこれが1やと考えてもらっていいわけですよ、ジョーカーって。だから事前に何か見る必要ないのよ。
今、まあ、いい解釈すれば。
でも繋がってなくない?このジョーカーって他の作品出てないから。
まあまあ、そんなもんやん、いつも。
だからあれやん、バットマンビギンズとかと一緒やん。
そう、だからやり直しでしょ?
うん、やり直し。なんで、もうゼロじゃないんで、一作目なんで、何かのシリーズとしたら。シリーズない可能性すらあるんで。
シリーズはないでしょ、あのジョーカーに。
いや、わからん。続きあるらしいよ、もしかしたら。
戦ってほしくない、バットマンと。戦う理由ないもん、別に。
チェックメイトみたいな。戦う理由はない。
戦う理由はないじゃん、もう。
お前が強い男だからな、っていう。
別にバットマンが嫌いなわけじゃないし、あ、このジョーカー。まあまあまあ
まあ。まあそこも含めてだから、これがすごいんでしょ?
そうそうそうそう。
で、じゃあ、ジョーカーのその、前の、そういうサイコパスの極みみたいなジョーカーから、今回、どういうジョーカーの凄みを出していくんだっていう話じゃないですか。
はい。
今回のホアキン・フェニックス。うん。グラディエーターの皇帝の人です
よね。皇帝。そのイメージしかないけど。
僕はあんまよく知らないんですよね。ホアキン・フェニックス。何出てたっけ？
俺も知らない。言われて、みたいな。画像検索しよう。みたいな。
うん。
でも、アカデミー賞間違いなしって。
そうなの？
いや、なんかもう、めっちゃ、なんか帯でくくられてたよ。草の。
おー、草の帯。ああ、
うん。あればあるほど偉いやつ。
あれがあればあるほど、この映画面白いに違いないみたいな。あの草で囲まれたね、なんとかし
よう。そう。めっちゃ囲まれた。
ポスターにあるやつね。え、何に出てたっけな、
まあ、超前に
出てた、ね。あ、サインか。ビレッジか。
ビレッジ、
うん。
ビレッジってどんな映画だったっけ、タイトルはわかる。
え、あの、サインとこと一緒で、あの、シャマラン監督の、なんかあの村の外に出たらひどいことになるみたいな。
で、村に気違いが出るみたいな。
え、なんかモンスターみたいなのが出てきて、みたいなやつや、ビレッジ。
あ、思い出せない。名前わかるのに。
え、意外にあれやな、あんまり、あの後、あれやね、こう。
あんまり聞いてないみたいな。
うん。ブラザーベアとか。
わからんか。
炎のメモリアル、あったな。
いや、だからあったなって感じの、だから。
ザ・マスターって映画ってどんなんやったっけな。
わからない。だから、ホアキン・フェニックスって言われて、
うん。ビューティフルデイ。
っていうのは、ビューティフルデイはわかるわ。
ドント・ウォーリー、マグダラのマリア、ゴールデン・リバーか。
だから、なかなかの映画オタクの人でしょ？
教授のお菓子の妄想殺人ってあったな。いや、でも。
うん。
そんな、みんなが知るような映画とかに出続けてたわけじゃない感じ。
うんうんうん。だからジョーカーっぽい、
ね。でも、久々見たっていう気がする。
うんうん、
うん、
うん。だから知る人ぞ知るみたいな感じ。
ねえ、あの、グラディエーターのとこから考えたら、なんか地味ですよね。まあ、着実に、このキャリアはあったんでしょうけど、
うん。
グラディエーターはいつやねん。だから2000年や、これ。え、19年前か、あれ。やばい。そりゃ歳取るわ。
え、だって昔の映画だし。
グラディエーター昔の映画だったか。
あれ、紀元前でしょ？紀元前だよね、グラディエーターって。ローマの時代だよね。
ローマの時代よ。
神聖ローマ帝国とかだよね。
神聖が入らないローマ帝国ですね。
もっと昔そうじゃん。
はい。
じゃあもう価値観なんかないや
ん。うん。
ジョーカーしかいない世界でしょ？
いや、だから、グラディエーターから、そっか、グラディエーターの前の8ミリ、8ミリがすごい好きで。
あ、豚さんがめっちゃ好きな映画。
うん、うん。
ちまたでクソ映画って言われる？
そうそう、8ミリ出た、あれも。
豚さん以外に褒めてるの聞いたことがないっていう映画ね。
あ、そうなの？
うん。
で、みんなあれ、つまんねえみたいなこと言うんや。
いや、見なくていいよって。
はぁ。8ミリも本当に、8ミリ、そうそうそう、8ミリのすごい若者役で出てたわ。ホアキン・フェニックス。
はぁ。
うん、うん。それ考えたら感慨深いな。
だからジョーカーになったんでしょ、じゃあ。
うん。あんななんか貧困になるとは思わなかった。
貧困、オブ貧困みたいな、インリン・オブ・ジョイターみたいな言い方やめて。貧困、オブ貧困みたいな。
うん、
インリン・オブ・ジョイター自体が久しぶりに行ったわ。
ほんまやね。久しぶりに聞いたし。
いや、はい、それでも、
はい、
家広いなって思った。
あの、おかんと、かなり別の部屋で。
なんかさ、アメリカの貧困の映画って、それでも映し出されるんだけど、
はい。
家広いなって思う。
でも、その反面、ほら、トレーラーハウスみたいなのあるじゃないですか。
うん。あるある。
だから、極端じゃないって思う。
あ、でも、同じくらいでしょ？多分、貧困度合いでは。
なんかその、映画の中で貧困っていう記号でくくられてるけど、うん、トレーラーハウスもあの、それなりの家住んでる貧困も。
うん。
でもなんか、それはちゃうんやろなと思った。さすがに。
白人だからみたいな。
レベルが違う貧困ではあるけど、うん、映画の中では貧困のカテゴリーでくくられてるからもうわかんないんやろなと思う。
なんか都会暮らしと田舎暮らしの貧困みたいな感じか。
うん。あとそれとは別にほらなんかようわからんモーテルみたいなのに暮らしてるみたいな。モーテルというかなんかあの、日本でいうドヤみたいな。
うん。逆に金かかるけど
みたいな。一泊なんぼみたいなところに暮らしてるっていうパターンを見るし、もういろいろなんでしょうね。
まあでも家広いなとは思った、素直に。
うん。
いいなとは思った。家広いな。なんか、たまに思うよね、アメリカの貧困の暮らしとか。だから、チャイルドプレイで、ほれ、母子家庭だったじゃん。
うん。
で、ギリギリでやってるみたいな感じだったけど、うん、家広いな。
サウスパークでもケニーっていう子がいるんですけど。
はい。
あの、いつもケニーのお父さんとかお母さんって、フードスタンプで暮らしてるんですよ。
うん。
あの、生活保護の人がなんか食料品買うためのチケットみたいなやつあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、ずっと酒飲んでるんですけど。
はい。
まあ家を広いんですよ、それなりに。じゃあ。2階建てぐらいの。
じゃあ日本って最低限の文化的な生活してなくない？
でも最近のそのアメリカの貧困の話聞いたら、
うん。
ホームレスに落ちぶれてみたいな話も聞くわけですよ。
ああ。
もうそれって家どころの話じゃないじゃないですか。
うん。
とか毎日毎日西成のシェルターみたいなところに、めっちゃ並びに行って、並ぶの遅れたら、野宿みたいな。
ひどない？
だから、貧困の層が分厚いんじゃないの？
なんか、運がいいとか悪いみたいな話になってくるか。
もう貧困の中の、でもさらに
貧困の中の金持ちみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
だからもうそれ終わってない？
うん。
っていう映画か。
で、今回のジョーカーっていうのは、これ、ジョーカーが白人だから成り立つ話であって、
うん、黒人だったら撃たれてるっていう。
黒人だったら撃たれてるみたいな、ニューヨークタイムズかなんかのレビューあったらしいんですけど、
うん。
それはもっともで、
うん。
言うたら、今までスポットライトが当たらなかった貧困のパターンの主人公ってことでしょ？
はいはいはい。黒人で貧困は当たり前みたいな感じだもん。
そう、じゃあ白人の貧困層は、こう、見捨てられてきたじゃないのかよっていうのが、ヒルビリーエレジーとか、
うん。
ああいうのが、訴え出た、界隈じゃないですか。
だからそれを救ったのがトランプって話なんでしょ。
だトランプはそこを訴えかけたから。
そこに行って、訴えかけまくったっていうのが強みになった。
マイノリティとか黒人とか他の人種とかって差別って感じてるかもしれんけど、
うん、
そこの層には響いたから、
うん、
で、みんなだってそのリベラルっていう人たちは白人貧困層っていうのは見えなくなってたでしょっていう、
うんうんうん、
っていう言い方もあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、今回のそのジョーカー、結果的にそのジョーカーに成長していくアーサーっていう主人公いるんですけど。
はい。
それはまさにそのヒルビリーエレジーみたいな人なんですよ。
うん。
見えない白人貧困層ってやつなんですよ。
はい。
だから今までのマイノリティとか黒人であるとか移民であるとかっていうことで貧困になったんじゃなくて、
うん、
ゴッサムシティにただただ住んでる人やねんけど、
うん。
ちょっと障害とかもあって、
うん。
認知の歪みってやつですよ。
はい。
で、カウンセリングとか受けてるんですけど。
うん。
日々の暮らしが、ちょっと苦しいわけじゃないですか。
はいはい。
でも苦しいって言っても、誰も同情してくれないわけですよ。
うん。
同情する要素がよくわからんっていう。
自己責任だ。
はい。自己責任の人なんですよね。
うん。
っていうのが、なんか今回の舞台設定ではありますよね。
そうですね。
で、その、ゴッサムシティで、ブルース・ウェインがなんかもうショタ・バットマン状態じゃないですか。
はい。
ってことは結構昔の雰囲気が漂ってまして。
うん。
まあ言うたら60年代か70年代ぐらいの雰囲気あるなーっていう。でも、ゴッサムシティ自体が架空の都市やから、うん、なんとも言えんのですけど。
うん。まあスマホは出てこない。
そうそう、スマホは出てこないし、その文化的なとこ考えてもやっぱり60年代後半か70年代ぐらいっぽい感じで。
まあタバコスパスパ吸ってたし
な。うん、昔のその時代背景っぽい、なーっていうのはあって。
うん。
というのも、この映画の元になったのがタクシードライバーとかで。
はい。
マーティン・スコセッシの監督の。
うん。豚さんが、常々言って、生きづらい映画代表。
そう。もう雰囲気から。
彼女ができたらポルノ映画に誘っちゃうぐらい生きづらいっていう。
認知の歪みじゃないですか。
教えてやりたいな。
でもこれってその下敷きにしてんのはもう作ってる人がまさに言うてたんですけど、
はい、
タクシードライバーらしいんですよ。
まあそうでしょうな。
でマーティン・スコセッシ監督にもその協力を求めたぐらい、
うん、
うん、あのタクシードライバー的な雰囲気をしたかったらしくて、
うん、
で時代背景もやっぱりそうなってきたら同じような時代背景になるわけですよ、はいはいはい、70年代あたりの。だからもう字幕とかもちょっとクラシックな感じにしてましたもんね。
ジョーカーって、あ
の、オープニングとかの字幕とかエンディングとかの字幕とかでも。
確かに。
古い時代やった。
昔の映画っぽかったね。
昔の映画っぽくしてたでしょ、はい、あれってその時代背景はこれぐらいですよっていうのを表現したかったんやと思う。あれがそのまま、なんか現代にジョーカーが現れるってなったら、ジョーカーって何歳やねんみたいな話になんねんけど。
だってそこ YouTube で語られるもんね。
あ、そうなの？
いや、だ現代だったら。だって帰ってきたヒトラーとかもそうだったじゃん。
ああ、はい。
でもあれが現代版みたいな感じになってくるじゃん。
あれどう考えても現代じゃないじゃないですか、あの時代背景って。
はい。
昔ってことになってますやん。
うん。
じゃあバットマンも勢いね、かなりの高齢者になるのかなっていう。
そうね。
もし、2019年とか2020年あたりに、あれの続きがあるとしたら
。うん。
まあでもそこら辺は厳密に考えても仕方ないんでしょうけど。
はい。
実際ない都市やから。
うん。
まあそういうことですよ。
うん。
あの、そういう最近の白人貧困層みたいな、最近のっていうかその、何十年前からかあったんですよ、そういう問題は。
はい。
あったけど、今話題になってる白人貧困層みたいな話を盛り込んでるけど、
うん。
舞台のモチーフにしてんのはもうタクシードライバーぐらいの時代なんですよ。
昔の時代ってことね。
そう。
70年代ぐらいの。
そのクラシックな感じプラス現代感。
なるほど。で、アメリカがグレートだった時代か。
うん。でも扱ってる問題っていうのがどう考えてももう最近すんげえ問題になってる。でもまあ昔からなかったわけではないし、実際タクシードライバーのトラビスだって貧困でしたもんね。
うん。
非常に苦しい生活してたけど誰にも顧みられなかったわけじゃないですか。
はい。
しかもその顧みられなかった立場に追いやられたその原因っていうのがベトナム戦争なわけですよ。うん、
なんか乱暴よ。
はい。乱暴よ。
だって故郷に帰ろうとしただけで保安官に捕まって、水攻めされるんだよ。
でもそれって、本人、自己責任みたいなことを言うけど、
うん。
実際本人は悪くないじゃないですか。ベトナム戦争が、ベトナム戦争が悪いんじゃないですか。
だって、俺は家に帰ろうとしただけだって。で、くちゃくちゃってやってる太った保安官に水ブシャーって。うおーって。
うん。
ひどいよ。
うん。
大丈夫。
でもいつだって、その国に振り回されておかしくなっちゃうわけでしょ？
うん。そう、同僚っていうか一緒に戦ったやつも、
うん。
死んだって。
ダンフォースね。ダンフォース覚えてるって。
コインパーキングだっけ、うん、コイン、なんか駐車場でやってたやつみたいな。
だって、車、 キャデラックかなんか忘れたけど、あ、じゃあキャデラックじゃないや。なんか乗り回そうって言ってたのに、
うん、
体バラバラになっちゃったわけじゃないですか。
あ、そいつじゃないか。
ダムホース。
いや、だから辛いんですよ。
うん。
だって、お国のためにって頑張って、
はい。
やってきて帰ってきたら、はい。めっちゃ虐げられて、
はい。
故郷に帰ろうとしたら保安官に捕まって水攻めに遭うって。
だから、世間に振り回されるってやつでしょ？
そう。
それ、どう思うっていうことなんですよ。それだけじゃなくて、例えば幸せの黄色いハンカチのケンさん。
はい、ケンさん。
ケンさんって殺人を犯して7年間暴れしきり刑務所にいたっていう設定なんですけど、そこから出所してビール飲むっていうとこから始まるじゃないですか、
はい、震えてね、
うん、
あのシーン今度会った時やろうね
で、あのケンさんが、
うん、
仕事がまあ、ケンさんもともとはそのヤクザものっていうか、ドキュンやったわけですけど。
はい。
そのドキュンが、まっとうになろうって思って、探したときに、仕事が、炭鉱の仕事が夕張になったわけですよ。
はい。
で、なんで夕張に行ったのかっていう話っていうのは、
うん、
やっぱりお国の事情が関わってきてるんですよ、あれって。
ほう。
当時、だから、夕張っていうのは戦前も戦後も、
うん。
お国のエネルギー政策のために石炭が必要やって言って、
うん。
全国からそういう妊婦を集めんかいっていうことで国から補助金とかで出たんですよ。
あ、じゃあ超エネルギー地帯だったのね。
そう。
日本の。
そのために集められた妊婦の一人がケンさんなんですよ。
うんうんうん。
だから夕張にいっぱい人が集まってて、
うん、
飲み屋なんかもできて、映画館なんかもできて、
うん、
10万人を超えるような人が最盛期いて。
やばいよね。
ケンさんっていうのは自分の人生生きてるようで、
うん、
国の都合に、まあ、ビッグウェーブに乗っただけなんですよ。
なるほど。
国がここに集めろって、人を集めろって言ったから集まっただけであって。
うん。
で、そこで、あれじゃないですか。事件を起こして収監されるわけですよ。うん、そして、ケンさんはラストシーンで夕張に帰っていくんですけど。
はい。
映画の作られた、あと数、いや、もうケンさんが倍賞千恵子の元に帰った後に、
うん。
夕張で大事故起きまして。
はい。
炭鉱は閉鎖される方向性に行くんですよ。
じゃあ、不幸せな黄色いハンカチじゃないですか。
だから、後ケンさんはどうしたやろうなって、今度は国とか会社の都合で、
うん。
夕張の炭鉱っていうのは次々と廃止されまして。
はい。
で、前、ガンガン言った通り、あそこってもう終わった街になっていくわけじゃないですか。
いや、でも新しい市長が来て、
うん。
炭鉱から観光へ。
そうそうそう。っていうのを味わわないといけないんです、これから先。
だから、ケンさんがそれかもしれない。
はい。で、これってさっきヒルビリーエレジーとかなんとかって言ったのと全く一緒の話で、
うん。
工場地帯ができたからそこに人を集めたわけでしょ？
はい、
でも工場も儲からないからやめたって言って、
うん、
いろんな国の政策も関わってたりとか、その企業の都合もあって、
はい、
やめたって言って、じゃあ集まった人どうすんのっていう。
うん。
貧困って。
だからそれがヒルビリエレジーよね。
で、それってだから夕張と一緒でしょ。
うん。
貧困って、いやみたいな。
うん。
悪いようにはしませんやん、観光がねって。
だから、工場から観光だから。
はい。そうやって白人貧困層っていうのを生まれてったっていうのを考えたら、
うん。
もう、ジョーカーは別に、ケンさんと無関係ではいられないのよ。
ケンさん説。
ケンさん2世よ。
うん。
まあ、ジョーカーの父親がどうとか、母親がどうとかっていうのは分からないけど、どういう事情で。
うん、
どっちにしろ、ああいう、なんか、白人で暮らしていけなくなりましたみたいなのは、国の都合とか大企業の都合に昼、振り回された人の末裔やったりとか、その当事者やったりとかするわけじゃないですか。
はい。
でも、挙句の果てに待ってるワードが、
うん。
自己責任っていう。
あまりにもジョーカーに対して自己責任って言うか、あの映画見て。
はい。じゃあ、てっちゃんのその、見た感想を行きましょうか。
あのね。
ジョーカー。
あの、見た後ジム行ったんですけど。
はい。
めちゃくちゃ行きたくなかった。
なんだそれ。
え、だからもう暗い。もうどんよりとした気持ちで。
うん。
あの、お前は俺だ状態。ジョーカーは俺だ。
うん。
ジョーカーになるとは言わんけど。誰もが。
なんかあの、ジョーカー公開された後、ちょっとセンセーショナルな宣伝が多かったですよね。
ほう。
どういう意味？いやいや、あの、
なんか。ああ、なんか公開禁止とかね。なんか、銃乱射とかみたいな感じで、ね。
なんかジョーカーを、ジョーカー公開の時になんか、マスクつけてきたら、ダメとか。
いや、そういう映画じゃないでしょ、あれは。
あの、ジョーカーを見ることによって、あの、犯罪が誘発されるとか。
そんなことはない。
なんかもう、そういう言い方自体がなんかあの、
舐めとんのか俺らって逆に犯罪にしたくなるわ。そういう映画じゃないから。
それ自体がなんかあの、ジョーカーを満たした偏見みたいな。
そう、ジョーカーっておじやん、もう。
はい。おじ。
ピエロおじやん。
はい。
ピエロおじの極限みたいなもんでしょ。
あの、最初に言いましたよ、あの、サイコパスの極みみたいな前のジョーカー像っていうのがあって、
はい。
それを上回るジョーカー像っていうのを出せんのかっていう。
そしたらオジの極みっていうの
で、僕も次のジョーカーっていうのは、
うん。
さぞかし、
やばい。
やばい。もっと狂気の。ストーリーにしていくしかないから、もうそういう過激な映画なのかなとかって思ってたんですよ。
うんうん。
で、実際その、見に行った時に、ドギも抜かれまして、
うん。
え、これってなんか、その、まあ、バットマンのその宿敵になるような、ヴィランってやつなんですけど、怪人、はい、怪人ですよね。
はい。
はい、今までその、
うん、
人間の能力しかないけど、
うん、
精神的な、そのモンスター性で、ものすごく怖い。
悪いことをしてきて、
とパワーがあるとか。
困らしたり、人を怖がらせたりみたいな。
うん。前のその、ダークナイトってそういう極みやって言ったじゃないですか。
はい。
で、そっから、今度はもちろんそのジョーカーってただの、その辺にいるおっさんやったわけですけど、
はい。
そのおっさんがそのジョーカーに成長していく過程で、
うん。
まさかの、
うん。
その能力ないのはまあいいとして特殊能力とかっていうのは。
はいはいはいはい。
あの、精神的な、あの、異能者やったわけじゃないですか、今までのやつって。
うん、
能力ない代わりに。
うん。
精神とかそういう人格とかっていう面でも、
うん。
逆に、足りない人っていう。
そう。超越してない全く。
前、悪の面で超越してたわけじゃないですか。
はい。
だから、その、モンスターとして、人間を超えたモンスター、ミュータントみたいなものとして、立ち塞がってきたわけですよ。
うん。
じゃなくて、前、あの、てっちゃんがあの漫画、紹介しましたよね、一巻の漫画。
え、ちーちゃんはちょっと
足りない。そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、だから、なんかネタバレっぽくないけど、だから、ちーちゃんです。
はい。
ジョーカーを。
あの、お前は私だって。
後世しなかったちーちゃんが。
そうそうそうそうそう、あの、友達に、あの、ちょいネタバレすると、
うん。
ちーちゃんってどうしようもなく足りなくて、
うん。
もし友達
がないってこと、
あの、友達がいなかったら、
うん、
ちいちゃんジョーカーなんですよ。
うん。
ジョーカーにならざるを得ないんですよ。だから今回のジョーカーって足りないし、
うん。
助けてくれるやつもいないわけじゃないですか。
はい。
誰一人。
そう。
でも、それって誰でも起こり得れますよね。
はい。
あの、例えば、ダークナイトのジョーカー見て、
うん。
このジョーカーに、俺、このジョーカーなるわ、いや、なったわ、とかって思うやつっていないやん。
いない。だって、隣にいる親とかすぐさま笑顔で殺さんといけない
し。そうそう。その、なったわ、とかなるわ、とかっていうやつって、もうお前、人殺してるよな、っていう。
うん、そうそうそう。
それも確かにやねんけど。
ふーんって、親父はもっとうまくやれるよって言わないといけないぐらいやばいんだけど、今回のジョーカーはマジで俺らでもあるんですよ。
あの、状況が変わったらジョーカーになりうるし、なんかもうちょっと不運に生まれてきたら、ジョーカーになったなっていう、ことがもうありすぎて、
うん、
超人じゃないのよ。だから足りない人なんよ。
うん。弱いしね、実際。
うん。あの、僕らって、この映画見に行ってるような連中って、
うん。
どっかしら弱いやん。
弱いな。
弱い部分をだましだまし、毎日毎日聞いてるわけじゃないですか。
はい。
で、この映画の中に出てくるアーサーっていう主人公は、
うん。
そのだましだましが破綻した人なんですよ。
破綻しちゃったなぁ、途中で。
ついに。
いや、もう、最初から破綻してたんだけど。
ごまかし。でも、僕らかって、どっか破綻してるって言われたら破綻してるじゃないですか。
そうね。世間一般の成功者なんかとは比べ物にならんね。
なんか胸張って、いや、俺絶対こんな転落しないけど、とかっていうやついるけど。
うん。そういうやつにまたついていくっていうね。
そう。
だからそれがあれでしょ、ウェインでしょ、ブルースけど。
うん。うん。
対比やん、あれが。
うん。
オラついてる。
オラついて。
金持ち。
まあ、処理してっていう。
そう。
もう全然いけるよって、
で、あの、途中で出てくる、デニーロ演じるコメディアン。
はい。コメディアン。
でも、アーサーも熱心に、その、お笑いライブとかに行って、メモ取ってるんですよ。下ネタは受けるとか。目線は合わせるとか。
あの、アーサーっていうのはもう悪人ですらなくて、もはやこの、新ジョーカーにおいては。
うん。
どっちかって言ったら、真面目な市民なんですよ。
そうよ。悪いことは一切しない。
あの、ほら、今までのタクシードライバーにおいて、親よ。
うん。
どこかなんか、大した野心は持ってたじゃないですか。
うん。
この街はなんか浄化してやるとか。
うん。
なんかありがちやん、その、追い詰められた人が。なんかこいつらぶっ殺してやりたいとかって思ったりとかっていう。
革命的な
思想みたいなんてあるじゃん。シャアでも、ねえ、隕石落とそうとしてましたよ
ね。まあ、シャアもジョーカーよね。
うん。
持ってるジョーカー。
でもね、今回のあの、ジョーカーの新しさっていうのは、
うん。
そのジョーカーになる朝ってやつって、真面目に生きたいとしか思ってないんですよ。
だからそれが逆に辛くない。
あの、悪事とか働こうとか、誰かを支配してやろうとかすら思ってなくて。
だから、ゴッサムに笑顔を届けたいって。
あの、何がしたいって言ったら、
うん。
いつかコメディアンになりたいって言って、
うん。
一生懸命、あの、
ネタ帳とか作ってるんですよ。
ネタ帳とか作りながら、その普段は、ピエロのバイトしてる、で、お母さんと暮らしてるだけのやつなんですよ。
ひどない？
これめちゃくちゃ新しいなと思って。
うん。
あの、悪くすらなく。
うん。
で、能力は、まあ、人間以上の何もなく、
うん、
どっちかやったら劣るぐらい、弱いおっさんみたいな。
まあ、ガリガリだったしね。
で、知能も劣ると。
うん。
いろんな面で劣ると。
うん。障害もあると。
人に勝るところ何もないと。
うん。
で、ものすごい悪意とかを、人一倍の悪意持ってるとかっていうのがそういうのの定番やったけど、じゃあ何かみたいなところで言えば。うん、悪意もないんですよ。
うん。
そいつが怪人になっていくって革命やなと思った。あ、こう来たかって。
ああ。
え、それでなんかその、状況的なものにこう追い詰められて、
うん、
悪意を持っていくとかでもないんですよ。
うん。
どっちかっつったら流されるまま動いてるだけなんですよね。状況に、
うん。
うん。自分で決定したことって特にないんですよ。
うん。
そこが恐怖。恐怖ですね。この今回のジョーカーの。
アカデミー賞間違いなし。
いや、貧困でお母さんと暮らしてて、なんとかコメディアンになりたいと思って、日々努力したことが、
うん。
状況によって全部裏目に出るだけのことなんですよ。
だから辛くない?
常に考えるわけですよ。
はい。
自分がこの、アーサーの立場やったら、
うん、
じゃあどうすれば事態が好転したのかなって考えたときに、
うん、
出る答えが、
うん、
なんかいい案浮かびませんでしたっていうか、
だからジョーカーにな
る。君がもし、このジョーカーことアーサーやったら、
うん、
この、じゃあ同じ能力与えられて、
うん、
じゃあどうしてました、何か成果を得られるんですかって言ったら、なんもありませんでしたみたいな。
いたずらにポンポンポンポンって。進撃の巨人の関西弁バージョンです
。私がどんくさばっかり。
借りに行って。
巨人のこと何も分かりませんでしたって言うしかないのよ。
辛すぎない?そんな映画。
例えば他のサイコパスの怪人やったらもう言えるのよ、胸張って、
うん。
いや、俺悪いことしないけど、みたいな。
うん。
で、もっと真っ当に生きるけど、みたいなこと。
うん。
だからジョージ秋山のゼニゲマに近いですよね。
ほうほうほうほう。持ってないやつが下克上みたいな復讐していくみたいな感じ?
ジョージ秋山のゼニゲマってむちゃくちゃお金持ってない貧困の主人公が、自分を助けてくれたお兄さんを殴り殺す、お金欲しさに殴り殺すわけですよ。
はい。
自分を助けてくれた人よ。
うん。
でもそいつを殺したらお金が手に入るっていう一点だけで殺すのよ。
うん。
で、その瞬間に、もうこれからは銭のためだけに生きるずらって。
うん。
って言って両親を捨てて、
うん。
いかに銭儲けするかっていうのを考えて金持ちにのし上がっていくっていう話なんですけど。
はい。
銭ゲバって。最後に、登り詰めた後に、
うん。
なんか自分の自伝を書いてくれみたいなこと言われて、
うん。
こう、回想すんのよ。
はい。
でもその自伝って真っ当に書けないじゃないですか。
はい。
悪いことしかしてないんやから。
うん。
で、その時にふと思うのが、悪いことなんかせずに、
うん、
真っ当に生きて、ささやかな幸せを得て、家族なんか持っちゃったりとかして、楽しく暮らしてるみたいなことを妄想するんですけど、
はい。
それってないのよ。
うん。
だってゼニゲマ的にはもう生まれも育ちも悪いわけやから、
はい、
悪いことしてなかったとしてその真っ当な幸せなんて得られなかったのね。
うん、
むちゃくちゃあのサイコパスみたいなことして今の地位を築く以外はもう多分想像するにのたれ死ぬぐらいしかないんですよ。
うんうんうん。
っていうのを考えたときに、ゼニゲバはあの自ら自殺して終わるっていう。
辛いやん。じゃあもう、ジョーカー、辛いよ。本当辛かった。映画見た後にジム行ったけど、本当に辛いトレーニングだった。
辛いトレーニング。
うん、で、冒頭にも言ったけど、
はい、
ひたすらタバコがかっこよかった。絶対ジョーカーみたいなタバコ吸った人多い。
ジョーカーはチェーンスモーカーなんですよ。
うん。めっちゃかっこよかったもん。
かっこよさ。
かっこよさだったでしょ、あれ。
なんかね、何一つ計画しないし、
うん、
何一つビジョンもない悪役。
豚さんでも吸ってたと思うよ、ジョーカー見たら。
いや、僕は別にジョーカー見てタバコ吸おうとは思わなかったけど、
なんかね、
うん、
ジョーカーが見た映画館の隣が、
はい、
死ぬほど大柄だよ。
はい。
あの、ホットドッグ5個ぐらい買ってるのよ。
おー、大した、大した、その、なんか、
やばくない？生まれて初めて見た映画館でホットドッグ5個ぐらい買って、
うん、
しかももちろん、
うん、
あの飲み物は最大サイズで、
はい、
で、一人でポップコーンペアぐらい食ってんのね。はい、
え、なんかもう、大した、あっぱれにも程ありますよね。
いきなりヴィランみたいな隣に。
そう、それってだから、今言った、人を超えた能力を持ったがゆえにヴィランになるってパターンじゃないですか。
超えすぎでしょ？いろんな意味で。超えすぎ。
だからもう、ヴィランっていうのは言いすぎたかもしれんけど。
うん、いや、ヴィランよ、俺にとっては。
いや、アベンジャーズでもいいやん。
肘ちょっと当たるもん。
いや、だからそれほんまに今ヴィランって言ったのがすごい悪くて、
うん、
その人が悪か正義かどっちかまだ判断ついてないわけじゃないですか。
俺にとって悪よ。
いや、
俺の正義があるとしたら俺にとって悪だったのよ。
じゃあもうデッチャンはあの、アベンジャーズ側に行くしかないわな。
いや、俺がヴィランで、あっちがアベンジャーズ側でも。
でもいいよ
ね。お互い敵対する運命っていうのは分かる。
あの、同じグループ、ジャスティスリーグ同士ではないっていうのが分かる。
ないないないない。
あの、てっちゃんがスーサイドスクワットでもいいってことです
よ。いい。なぜならよ。
はい。
ホットドッグ、5個ぐらい俺が確認できる時点で食ってるんだけど、食い方もやばいわけ。
はい。
もう、ぺっちゃ、ぺっちゃ。いや手もペロペロペロ。
いや、だから漫画の人やん、それ。
で、手ペロペロさせながら、はい、ポップコーンガーって、
はい、
キャラメルポップコーン取って、くちゃくちゃくちゃつって、
はい、
でコカ・コーラかな、スプライトかな。
うん、いや、でも、それ、どっち
死ぬか、お前みたいな、俺は隣で。
どっち陣営でもいいけど、
うん、
てっちゃん確実に苦戦を強いられるやんか、あの、向こう特殊能力あるタイプやん。
うん、で、肘ちょっと当たるし。
てっちゃんただの人間やん。
はってなって。で、さすがに2個までだろ、ホットドッグって思ったら、
うんうんうん、
まあ、予想外よね。意識の外からのホットドッグ3個目よね。ちょっと拭いたからね、ブッブッみたい。嘘だろって。俺にジョーカー見させてくれって。生まれて初めて見たホットドッグ買う人。映画館の。5個。
いや、ないな、確かに。
いや、もうあっぱれよ。横綱で言えばもう横綱相撲よ、相撲で、うん、本当に、うん。これ以上ないよ。あの映画館の誇りよ。
映画館を見ながら、言ったら、大食いチャレンジも兼ねてるわけじゃないですか。
ポップコーンめっちゃでかいよ。
でも、それ本人にとったらチャレンジですらないんやろな。
遊び？
もう日常？
日常？だからジョーカー？
え、なんかしたっけみたいな感じない、
うん、ポリポリって。食べ方もやばい。
できたら、正義側であってほしい。
ベリーベリーってホットドッグの包み剥がして、
うんうんうんうん、
ジョーカーが銃撃つシーンとかあるんですよ。
はい。
そこで、
はい。
いやいやないから、お前のスプライトはもうないから、吸うなって。わかります？ストローですってコップのもうない状態。
はい。ズボズボみたいな。いや、なんか異次元。
氷が溶けるの期待するなって。
異次元。
早いから、氷が溶けるのはもう少し後だからって。
スプライト引き寄せれるかもしれないもん、そこまでの能力だったら。
で、その後にまた、ペリーって、ホット、
おぉ、あんのかなって。いや、だからその、ホットドッグも出してるんじゃないの？
なんか30分に1回ぐらいのペースで、だから5個ぐらい食って。
うん。
で、
あ、ちょうど映画が終わるみたいな。
そうそう、キャラメルポップコーンもボリー、ピチョ、ピチョ、ピチョ。手も舐めるのよ。いや、わかるよ、わかる。非常によくわかる。ポップコーンは手につくからな。
うんうんうん、
で、その後ペロペロ
が甘いよ。しかも甘いポップコーンね。
そう。
甘いのは手にベターと。
このね、ペンギンはわかってるんだよね。
ペンギンになってんのかも。
ハーフ&ハーフなのよ。
ああ、しょっぱいのもちょっと食いたいみたいな。
そう、塩半分、キャラメル半分。天才かって思って。
一つに決めれるかみたいな。
ちょっとぐらい肩殴ってもいいよなって思うぐらい。ええって。小突くぐらい許されるだろっていうぐらい肩、うん、まあまあぶつかるから。肩も腕も。お互い同じぐらいのサイズではあるのよ。
うんうん。サイズ的にはちょうど似合うみたいな。
ちょうど似合うって。しかしね、食うかそんなに食うかって。
てっちゃん、近いサイズかもしれんけど、その能力は、には欠けるからな。
ええ。
異次元からホットドッグとか出せんからな。
スプライトもないから頼むからいいシーンだからって。
ないスプライトが飲めないっていうのは素人やからね。
うん。だから溶けないって。氷がこんなに早く溶けないって。で、分かってるのに、おい、ホットドッグ
を。おい、ホットドッグで。
お前、喉乾いてたんじゃないのみたいな。
今、フリ。
フリ？
うん、喉乾いてたフリ。
完全にね、ジョーカー。
うん、うん。本当、ホットドッグいけるんですよ。
本当にね、映画館で6000ぐらい使ってる。
いやー。
宝？
いや
そんなやつを隣にしながらジョーカー見たんでね。
そいつがあと10人いたら映画館潰れなかったみたいな。
そう。そんなに金使ってくれるやつがいるならって。恥ずかしながら俺は何も頼んでないし。
どっちかって言ったら、てっちゃんが映画館潰す方のヴィラン。
邪魔。映画館にとってのヴィラン。映画館にとってのジョーカーが俺よ。
その方からヒーローや。
隣はバットマン。
スーパーヒーローや。
うん。ホットドッグ5個も食うか？うん、今度逆にやってみたいわ。
ねえ、人生でないからね。
ないね。考えたこともなかった。だから、発想のスケールで負けた。
そう。
映画館でお腹いっぱいになろうとしたことないけど。映画館で映画って見る場所でしょみたいな。
しかもなんかそいつにとってお腹いっぱいですらないのかもしれないって考えたら。
ないから
ね、なんか食ったっけぐらいな。てっちゃんの一時期の前世紀の歩きながら甘いパンが消えてたみたいなのと近い。
そう。悔しいよ俺は。
映画館行ったらなんか5個ぐらい消えてたけど。
だから映画、ジョーカーっていう映画にも負けたし、自分自身は。
うん。
隣にも負けたし。
うん。
暗い気持ちでジムに行ったよね。しょぼって、俺ってしょぼって。どうしようもないっていう気持ち。
いやー、それなんですよね。ほんまに。ほんまそれ。で、今回のジョーカー、あのね、悲しい気持ち、いっぱいやったわ。
いっぱいやよ。
あの、そんな気持ちになって、なんですかね、そんな気持ちになって、あの、この映画見て終わるとは思ってへんかった。
そうそうそうそう。もっとなんかえぐい話みたいな感じだと思った。もっとなんか気が狂って、とか。
うん。
なんかめちゃくちゃ強烈なきっかけがあって、とか。
言うたら、あの、漫画の映画じゃないですか、うん。今までも大概漫画の映画ばっかり見続けてんのが昨今じゃないですか。
うん。
ほんで、まあ、面白くても面白くなくても、まあ大体面白いんですけど。
うん。
うわー、今回のこんな感じで面白かったなとかって。
別に今回ジョーカーじゃなくてもいいからね。それくらい辛い。
ジョーカーやったのが面白かったけどね。まさかっていう。
辛すぎるだろう。そしたら俺バットマン嫌いになる
わ。だからあの前のあの、ダークナイトでこんなジョーカーとバットマンがどう戦うのみたいな、こと、思ったけど、
うん。
今回のジョーカーを見たら逆の意味でどうやって戦うのみたいな。
だってバットマン悪いやん。あんなジョーカーいじめないで。
いじめてるつもりないわけじゃないですか。それが怖いじゃないですか。
ね、金持ちだからね。
なんかもうただそこにいるだけ、みたいな。
うん。
それが怖いんやろうなと思って。
あのジョーカーがバットマンと戦う理由もよくわからんし。
しかもないし、そんなこと思ってないよ。
うん。
っていうのが怖いんでしょあれ。きっと。
じゃあ、吉本が悪いでいい？
うん。
あ、芸人になれない。
芸人になれない。でもそれって、あの、ケーキが切れない飛行少年と一緒で。
うん。あの人を笑わせたいのに人の笑いの認知がずれてるんでしょ？
っていうか、もう根本が。わかんないっていう。
だからやばいな、それ。
で、根本のわかんない人に対して、自己責任っていう。
なんか辛すぎるでしょ。
っていう話ですよね、あれ。
本当にね、見た人なら、多少納得してもらえる放送だと思うんですけど、
うん。
見てない人は、
はい。
あの、バットマンと戦うジョーカーっていうのが、
うん。
想像できないと思う、この映画見たら。
だからあの、
バットマンいらなくない？
でもその、金持ち、資本家階級に対して、こう、暴動とかって起きていくんですけど、
うん。
ジョーカーのある、ね、犯罪行為がきっかけでっていう。
うん。
でもそれも、ジョーカーは意図して、そういう、今までのバットマンのジョーカー像やったら、
うん。
巧みにあの、
先導してい
く、ね。人を先導していって、そういうカオスな状態を作っていくっていうのを、まさにあのダークナイトとかってそうじゃないですか。
はい。
ジャック・ニコルソンにしてもそうなんですけど、そういうジョーカー像やったんですけど、
うん、今回は全然先導もないもんね。
意図なんかしてないんですよ。
だって、本人はそういう気持ちないもんね、別に。
苦しいよって言って、あの、もがいた結果が、うん、そうなったっていう。で、これって、このなんかカオス状態をジョーカー一人に押し付けんのってなくないって思うんですけど。
はい。あ、それね、ブタさん今一番いいこと言ったね。ジョーカーが全部悪いのみたいな。
あ、そうそうそうそう。別に悪くないもんね。マジで。っていうか、ジョーカーじゃなくて、あの、社会じゃないのって思う。
うん。だって、復讐打ち切りとかね。
うん。社会ですよね。あの、
悪いのはね。
例えばなんか
金持ちは楽しそうにオペラ見てるしね、演劇とか。
例えばなんか社会の変革とか、いろんな発明とか起きたときに、誰か一人に、 こう固くして、この人がなんかこれをしたから、あの、社会とか歴史とかが変わったみたいなんていうのが非常に 物事の単純化みたいな思想ってあるじゃないですか。
スティーブ・ジョブズの映画でもありましたね。あのチームはクビだって。
一人のヒーローが世界を変えるんじゃなくて、
うん、
そういう機運が高まってくるわけじゃないですか。
うん、
で、そこにたまたまそいつがいたみたいな方が正しいっていう見方があるんで、
うん、
で、それの逆パターンとして、
うん、
一人のカリスマ的悪人がいたせいで、
うん、
治安が悪くなったんじゃなくて、
うん、
こう治安が悪くなるあの要素の中の一人の代表的な被害者として、
うん、
こいつがいたんじゃないかみたいなのが今回のジョーカーなんですよ。
はい。
で、周りから言うたら、あの悪のカリスマ的に持ち上げられていくんですけど、
うん、
ラストの方で。
はい。
それって持ち上げられただけやんっていう気持ちがむちゃくちゃ強くて、
うん、
それよりも、世間の一人一人がジョーカーなんじゃないのっていう。
うん。
だから、あの見てる僕らからしたらすごい悲しくなるし、
うん。
あと怖くなるのよね。
はい。
あの、私もジョーカーだって、
うん。
いう気持ちが強くなるから。
だから暗くなるわけね。
うん。あの、ジョーカーじゃない要素が、なかなか見当たらないっていう。人々のあのジョーカー分を通ってくんのよ。
ほうほうほう。
見てるみんなのお前ん中のあのジョーカー的な部分ってどこなんだっていう。
うん。
で、そのジョーカー的な分に対して、どう対策を打っていって君はジョーカーにならないようにしてるんだって言われた時に、この映画にね。
うんうん。
思いつけないのが怖いのよ。
怖いね。本当に。
一言やったジョーカーが、自分のことになっちゃうっていう。あ、ヴィラン、ヴィラン。いつヴィランって言われてもおかしくないっていう。だからあの、みんなあの、この映画見て、なんでしょうね、ヴィラン、ヴィランになるのを先導してるとか、あの、自分がこう、この映画見て社会に対する不満を、なんか悪事でぶつけるような人になったらどうしようとかって言って、恐れるみたいな感想は間違ってるみたいなことを言うねんけど、そうではなく、自分があの、いやおうなしにヴィランの立場に立たされる日が来るんじゃないかっていう恐怖を思い出さされるっていう。
いや、でもまあまあヴィランですよ、もう、ブタオさんも俺も。
だからそう思っちゃうわけでしょ？
うん。
そこよ。
だって、スパイとか、プロ市民とか言われてるからね。もうヴィランやん。
そこそこ、本当に。だから、あの、自分があの、ヴィラン、よし、もう、追い詰められたから、
うん、
明日爆弾投げよう、みたいな、ことではなく、
うん、
何もしてないのに、
うん、
あの、君たちヴィランでしょ、って言われる恐怖やん。
そうね。
明日言われたらどうしよう、みたいな恐怖やん。
うん、
だから、先導してんじゃなくて、
うん、
あの、望むと望まざるとに関わらず、ヴィラン化する恐怖っていうのを突きつけられるから怖いのよ、これ。
そのすごい映画だな、ジョーカー。
あの、その日人類は、あの、気づくわけじゃないですか。
うん、こんなでかい奴には勝てない。
そう。あの、奴らに支配されてるってことっていう。
単純に考えればわかること
だ。だって通貨エブリデイに暮らしてたのに。
うん。だからそう、関西で、通貨エブリデイ知らんから俺もう。関西人は知ってるかもしれんけど。
そう、関西人はその日気づいた。
うん。
のに、実はあの壁の中で生きてたっていうの気づかされる恐怖。そういうことよ。だからあの。
通貨エブリデイに暮らしてたのに。
うん。
何 そもそも通貨エブリデイって何番組っぽいんだけど。
そう、番組。あの、昔あの、関西の午前中に月から金までやってた番組。
すごい番組やん。通貨いいやん。
そう、
エブリデイじゃん。
そう、通貨エブリデイっていう番組やってたのよ。
うん、
で、なんでかわからんけど、
大人気だった。
みんな見て、なんかぼんやり見てたっていう。
あー、じゃあ壁の中を表すにはちょうどいい番組か。
まさかそれみたいな。通貨エブリデイ。
それ、これには関西人もにっこりみたいな。
そうそうそうそう、だからあの関西翻訳したやつのね、センスすごいなって。
いたずらにポンポンポンポン知らせてしまいましたって。
そう。どんくさばっかりに。
うん。
いや
ー。そうよ。豚さんがどんくさいばっかりに、
うん。
ジョーカー見る人が少ないよ。もっと見せて、いろんな人に。
いや、だから、ほんまね、良くないっていうか、なんていうか。でも、もう、これ、伝わらん人には伝わらんところもまた怖い。
そう？
いや、この映画見ても別に、何も思わないっていう人にとっては何も思わないっぽくて。
うん。
っていうか、あの、今までのジョーカー像を好きな人からしたら、すごい不評ですらあるもんね。
まあ、今までのジョーカーとは全く違うもんね。
言ったらかっこよくないもんね。
うん。
でもかっこよかったら困んねんけどね。あの、うん、そもそも考えれば。あの、悪人がかっこいいってよくないじゃないですか、まあ。冷静に考えれば。
まあね、ナチス的な感じになるよね。
うん。今回のやつ見たら、ほんまに、なんでしょう、身につまされるっていうか、
でもタバコ吸って、
うん、
なんかジョーカーのスーツ着てメイクして、
うん、はい、
歩くところとかちょっとかっこいいなって思っちゃった。
思っちゃった。
映画的に絵になるなって。
あの最後にあのほら、いつものジョーカーのスーツ着て、
うん、そうそうそうそうそう。
あ、ついにあの、ついにあのジョーカーの服着たみたいな。
うん。
あそこのあのジョーカーの服がまた、異常なほど映えんのね。
だからかっこいい。
かっこいいみたいな。
うん。
でも映画的文脈というかその後の展開も考えたら、
うん。
全然かっこよくないんすよ。
滑稽なのよね。ただのピエロだから、うん、本当に。
うん。そのビジュアルはすごいいいんですけど、何かそっからあの、
だから映画だから俺らがかっこいいと思えるだけで。
通貨エブリデイなことにならないわけですよ。
だから通貨エブリデイって何？月曜日から金曜日までジョーカーなの？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ぼんやり見てたのテレビを。
うん。
悪やん、それ、関西人が。
うん。
ひたすらにポンポンポンポン死ぬわ、もう。
なあ、もうわかりませんでした。
本当に？
いやー、これねー。あの、ツイッターとかでも。
はい。
めっちゃこう、言われましたけどね。ジョーカー見てくださいって。
いやー。見てよ。
うん。
みんなも見て。
うん。
まだなんかちょっと遠慮して見てない人がいるんであれば。
うん。
見てほしいです。映画版ヒルビリーエレジーだと思って。
そうやねんな。でもその映画版ヒルビリーエレジーっていう言い方自体がもう通じないのかもしれないしっていう。
ヒルビリーエレジーを読まないといけない。
そう。
じゃあ映画版モテラジです。
あー、でもモテラジ案件っぽいから見てくださいみたいな、もう言われましたし。
そう、みんな言うでしょ。じゃあ案件ってことはもうモテラジやん。
期待されとんねんな、これ。
だから豚尾さんブーターよ、
もう。で、僕がそれ見て、胸苦しくなったりとか、見た後に、デトロイトってあったじゃないですか、僕前。
はいはい、黒人が。
黒人が暴動を起こすやつ。あれは、なんか、史実を元にした話なんですけど、はい、デトロイト見た後ぐらい、すっごいショック受けて、帰り道に泣きそうになったんですよね、またしても。
ジョーカーや。いた。喋ってる人ジョーカーだって。
で、なんかもう一ついたたまれないのが、この映画地続きで、そのジョーカーに対してちょっと、これいたたまれないなって気持ちを持って、た人に対して、こいつジョーカー因子を持ってるぞみたいな。
だ
デビルマン、デビルマンやんけ、これって思って、もう、世界が。デーモンになるぞって。
襲撃よ。
そう、牧村家襲撃される。
ジョーカーになる前に殺そうって
こと。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、そういうことじゃなくて、この映画が、表したことって、ジョーカーが社会を壊すんじゃなくて、人を壊す社会ってことですよね。
はい。
人を壊す社会がジョーカーを生み出すってことじゃないですか。誰がジョーカーとかじゃなくて、全員がジョーカーなんですよ。
怖い。
誰しもがジョーカーになる。抑圧っていうのがあるっていうのを言いたかったわけじゃないですか。
ほうほうほう。
アーサーじゃないんですよ。ジョーカーは。
でも、だってこれアーサーなんだぜって。
そう。
アーサーじゃないって言うけど、でもだってこれアーサーなんだぜって言うしかないじゃん、
うんうん、
俺は。
うんうんうん。
だから、感情処理できん人類や。
そう。
言われ。だから処理できなかった人類
でしょ。ゴミですよね。
だからあいつら貴族主義だから言うんでしょ。教養があって、
生まれがあって。だってブルース・ウェインの親父にも突き放されたじゃないですか。
そう、殴られて金かって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
だって生まれがあって、教養があって。
明日来いって。
うん。明日も来いよな、この鎌やろうって。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ボコられて。だからこれ、人を集団でボコってたら、いつまでもボコられると思うなよっていうことでしょ、
うん、
で、しかもその、いつまでもボコられると思うなよっていうのは、誰かの思いついた、天才的悪事を思いついたやつの話ではなく、
うん、
集団として、もう抵抗せざるを得ないぞっていうことやん。
うん、
人間の持ってる坂として。
でも、
悪事の話じゃないんですよね。
デモとかやったら、ダサいって。
そう。だから、デモとかやってダサいとかっていう人には、理解しがたい映画でもあるのかもしれん。もしかしたら。
うん。
だそういう人からしたらなんか、まあ、これちょっとうん、犯罪煽ってる映画でしょみたいな言い方する人ってそういうことなのかもな。もしかして、もしかして。でも全然そんな映画じゃないからね。本当に言っとくけど。
じゃあ2回見て。
おうおうお
う。2回見てほしい、だから。映画は1回じゃ分かりにくいところもあるし。
うん、この映画特に分かりにくい方やとは思う。
うん、だ両隣でホットドッグ食うやつに挟まれなければ。
世間一般で言うとこの分かりやすい分かりにくいで言ったら分かりにくい映画だと思う。カサブランカみたいな痛快性もないわけじゃないですか。
あれは痛快だったなぁ。
まさかみたいなカサブランカって。
うんうんうん。
ほんまに、こう作られて70年とか経ってる映画やのに、
うん、
このネタバレしたくない感じ。
そう。アマゾンプライムで見れるんで。
はい。
ジョーカー見れないですけど、映画館でしか、なるべく映画館で見てね。
うん、うん。この古高さんも、タクシードライバー、フォーリングダウン、ジョーカーって、僕が書いたやつを書いてくれてますけど、うん、ここに、狂崎サンダーロードも入れたいな、みたいな。
うん、ああ。
いやーほんまね。これ、キングアナジンさんの、ヴィラン誕生のストーリーにリアリティがあり、説得力満点。このヴィランなのかっていう、問いかけすら生まれるところが新しいですよね。
うん、
もはやこれヴィランなのかって。ヴィランと言ってしまっていいのかってとこまで来るとは思ってなかったんで。
うん。
で、現実の社会によってこんな感じで犯罪者が生まれている可能性があるわけでやりきれない。またもやモテラジで語っていただきたい映画の誕生っていう。
いや、もう存分に語ってますよ、本当に。いや、だから障害者を殺して回るのも似たようなもんで怖いんですよ、本当に。
え、どういうこと？殺して回るって怖くない？何を言ってんの？
殺して回った事件があったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい。で、なんかほら、この映画のその抑圧されて犯罪みたいな印象を受けたら、あの相模原の殺人鬼みたいなのの話なのかなとかって思いがちじゃないですか。
はい。
でも全あの完全逆で、あれの殺される側の話なんですよねこれ。
そうね。
そこがすごいと思った。だからあの今までのそのどっちかって言ったらタクシードライバーにしても、タクシードライバーも完全にそこまでじゃないねんけど、どっちかに分ける言ったら、相模原の殺人鬼側の方の人なんですよ、あのトラビスって。
はい。はい。モヒカンにするしね。
モヒカンにして、あの、言ったら世間に対してなんかめっちゃ恨み節があるわけじゃないですか。で、俺が浄化してやるみたいなこと思ってるわけじゃないですか。
はい。
シャアみたいなこと思ってるわけじゃないですか。あとあの、その後20年後に作られたフォーリングダウンっていう93年の映画あるんですけど、マイケル・ダグラスの、前もちょっと話したと思うんですけど、あれも切れてぶっ殺してやるっていう側に行っちゃったわけじゃないですか。
はい。
でそのさらに20年ちょい経ってジョーカーが作られたわけでしょ。
ぶっ殺してやるっていう側の映画じゃなくてぶっ殺される側の映画だ。
そう、ぶっ殺されてる側の人間が、もがいたら大変なことになったみたいな。
だから勝つで、ゼータガンダムの勝つでもやるねんでって。
です。もう今で言う勝ち組社員みたいなやつですよね。
そうね、出てくるもんね、勝ち組社員みたいなのが。
で、このシーンで切り取ったら、もう単純に悪いんですよ。ジョーカーがあの、バットマンでも良くないみたいな。ジョーカー自分から誰かを傷つけようと思ったことが劇中ほぼないっていうのが怖くて、でも悪のカリスマ扱いされるんですよね。悪っていうか、
いや悪のカリスマ扱いされるよね実際。
悪っていうかなんていうかそのテロリスト扱いされるわけですよね。で、みんなあの、ジョーカーじゃなくて、あの、ピエロの格好したやつが人殺したみたいな話が広まって、みんなあの、ピエロの、お面とか被るっていうのが、権力への抵抗みたいな感じになっているわけですよ。
はい。
で、全員がお面被って、すごい騒動になっていくんですけど、その映画を見た後によ。
後に。
あの、香港の今、デモとかやってません。
はい。
で、みんなあの、個人を特定されないように、あの、向こうってその、カメラで、今コンピューターで瞬時に分析して目を割り出すとかあるじゃないですか。
はい。
だからあの、全員マスクして、それ、なんか、ピエロのマスクみたいなやつ被って、でもやってますみたいなニュース、その直後に見たのよ。もう現実とリンクしてて辛くなりすぎて、ちょっと本当に泣けてきましたね。
泣けた。
うん、震えてきた。震えた。
悔しいね。
だタクシードライバーもホーリングダウンもすごい好きなんやけど、
うん。
ジョーカーがリアルタイムすぎてなんか、リアルタイムやし、まあ、タクシードライバー、ホーリングダウンも、もう自分の中にない部分とは言えないんですけど、
うん、
ジョーカーがもっと今の世相に合いすぎて、なんか人を苦しくしていくような映画ではあると思いましたね。
いや、苦しかったもん、本当に。
これって、だから、もうここまでやっちゃったら、バットマンが成敗する対象じゃないですよね。
だからバットマン向かって、だから、初対にもっとトラウマ植え付けろってなったもん。なんなら一発殴っとけ、みたいな。
絶対歯向かえないぐらいに。
そうそうそうそう。本当に。だってあのバットマン一言も何も言わんからね、子供だからか。
うん。いや別に何かを判断する年でもなさそうですもんね。
でも、あの後バットマンになってジョーカーになってジョーカーボコボコにするとかってもうムカつくわ。
どうすんのかね。でももう下手したら、この、これに出てくる主人公アーサーなんですけど、
はい。
ジョーカーじゃない説まであるもんね。
ほう。
ジョーカーとは何だったけど、
うん、
ジョーカーとは果たしてこいつ一人の問題なんだろうかっていう気すらしますもんね、映画見たら。
あ、模倣犯ってやつだっけ？
うん。
模倣犯だっけ？模倣犯、
はい、模倣犯とか。というか、ていうかジョーカーって、
うん、
人の名前じゃなくないっていう気もする。
現象？
現象、そうそうそうそうそうそう。
概念って、概念。
うん。
宇田さんがめっちゃ嫌いな概念。
なんでよ。
え？
なんでよ。
あんなに意味嫌っ
すね。この概念に対して戦いを挑むみたいなバットマンの話になりかねないですよね。続編とかあるとしたら。
まあでもそれだったら今までのバットマン VS ジョーカーも成り立ってくるで。
うん、うん、うん。
だって概念に対して価値をもないしね。
うん、うん、うん、うん。うん、まあ、ほんまちょっと、まずは、とりあえず皆さん見てもらって。
うん。
あんまりネタバレもしてないと思うんで。
感想をどしどし送ってもらえれば。
どしどし。
どしどし。ブタさんがほんまに、
うん。
いっぱいポンポン返していくんだよ。うん、数回エブリでね。
いたずらにポンポンポンポン返しますんで。
じゃあ沖縄だったら、なんて言えば、お笑いポーポー見てたって言えばいい。
ああ。
あ、またうちなんちゃお笑いポーポー見てたさ。死にごめん、デイジ死んだって。え、アマンカ行ってから巨人チャーク割れよ。なんもわからん、意味わからん、死なされんど、ゲレンしかいなかった。ごめんや。
それなんかあんま
最後関西弁、最後関西弁、ごめんや。
あんま謝ってる感じしないのがいいな。ちょっと逆ギレ感あるところが。
あ、チャーシュに移動に。あっち行ってから食われ。あっち行ってから死にまぎよ。あっしょ。死なされたよ、全員。チャークあれよ、頭やって。
まあ、そんな感じで。
はい。
とりあえずは、取り急ぎジョーカーでした。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街。ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。